はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は19時45分でございます。5月の24日日曜日、フォックストロットがお送りいたします。箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、まあそうですね、確率で言うとまあとんでもなく低い事象が起こっています。野球なんでね、確率だけで話ができるもんでもないんですけど、でも普通に考えたらやっぱりありえないなっていう出来事が起こっています。というのはまあプロなんでね、プロの野球チーム同士が、まあ、開幕8戦やって、まあ、全敗するということです。で、同一チームに8連敗するっていうのも、まあ、なかなかに前例がない話ではあるんですけど、なんかね、50年ぐらい前の記録らしいんですよ。ちょっとよくわかんないんですけど。で、もっと言うと、まあ、過去似たようなことがあったかっていうことも含めると、なんか、まあ、何千回やって1回あるかないかぐらいの確率らしいです。何千回っていうか、1000回2000回じゃなくて、6000回ぐらいやって、まあ、1回あるかないかの事象らしいです。もうなんか僕基本的に野球っていうのはある程度確率の収束するゲームだと思ってるんですよ。だから大体どんなに勝ったって言ったって80勝90勝ぐらいのもんじゃないですか。143あってだから50ぐらいは負けるっていう前提ではいるんですよね。でその上で大体ね、そのこんだけ長い間日本プロ野球っていうものの歴史がありながら100勝したチームっていうのはないわけじゃないですか。ないよな、ないと思うんですけど、だからそれぐらいにはまあ収束するものだと思ってるんですよ。要はそんなにバカ勝ちしたりとかバカ負けしたりとかしたとしてもまあ大体50は勝つだろうし50は負けるだろうしっていう、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。単純に言うとそんなにめちゃめちゃ行き地を外れたこうとんでもない確率の事象ってのは、まあ、どっかで収束すると思ってるんですよ。ただ、まあ、今回その対ホークス戦で、まあ、これだけ負け越していやまあ収束しますってとかちょっと軽々しく言えないなっていう状況になりました。さすがにまあ開幕してね2ヶ月も経って、まあ、各チームの状況もいろいろ変化している中でね、1勝ぐらいするだろうとは思ってたんですよ。ただまあ今回1勝もしなかったのでちょっとすっごい厳しい話をあえてするんですけど、まずうちのチームが今年ドミって優勝するってことはほぼなくなりました。僕が頭の中で描いてた青写真ベースの話で言うとホークスには、まあ、前半戦最悪5分もしくは借金2ぐらいなら全然後半でも巻き返してしっかり貯金作っていくってことができるだろうなっていうのは思ってたんですよ。それぐらいのし、ね、去年の感じからしてもそれぐらいの試合ができればいいなと思ってたんですけど、まあ、対ホークスで借金8なので、まあ、これはまず他チームとの星取りを見て考えたとしてもまあぶっちゃけて言うと他チームに他の全チームにまあ2つずつ貯金を作ってようやく対ホークスの借金が、まあ、ひっくり返せるっていうぐらいの数字なわけですね。それぐらい重たい数字なんですよ。全チームに貯金を作るってすごく難しいですからね。どんなに頑張ってもそういう星取りをしなきゃいけないっていうことで、今現状でね見たらまあ確かに他チームとのね兼ね合いもありますけど、トータルで見たら別にそんなでっかい借金背負ってるわけじゃないんですよ。確かにだから全然挽回はできると思うんです。ただこれだけ明確で深刻な、まあ、黒星を8つも重ねてしまうからには逆に言うとこれはちょっと例えが悪いかもしれないんですけど申し訳ない、許してください。仮にですよ、プロ野球チームと、草野球チームがやったとて10回あれば1回草野球が勝つかって言われたらノーじゃないですか。間違いなく普通にやったら手加減しない限りは絶対にプロ野球チーム勝つんです。その場合は これはファイターズが草野球レベルだとか言ってる話じゃない、ものの例えです。で今起こってる事象っていうのはね、6000回以上のこう試行を重ねてようやく1回現れるか現れないかぐらいの確率の事象が起こってます。これはあのツイッターの有志が調べてくれたあのあれなんで、ちょっと僕は正確なところの算出方法とかわかんないんですけど、まあそういうことらしいんです。そう考えた時に、つまりはこれは確率で計算できないってことが起こってるってことは、まあ実力でこの現象を引き起こされてるんですよ。すごく辛くて悲しい事実ですけど、ファイターズとホークスの間に今天と地ほどの実力の差があるってことです。それは相性だとか根性だとかデータだとかそういうことじゃなくって、おそらくファイターズは去年の結果をもってどれぐらい各チームに星取りすれば次は優勝できるだろうかっていう考え方だったと思うんですよ。で各チームはまんべんなくどうやって戦っていくかっていう中で今年のチームを作ってきた。でもホークスは多分、いやもうファイターズだと、今年の結果ここまで来たの考えてももう明らかに来年ファイターズがやばいと、あの他のチームは最悪別に普通にこれまでもやれてた通りでいい、ただしファイターズにだけは絶対に対策を施さないとダメだ、とにかくファイターズ一本あいつらを叩けば優勝するはずだっていう目論見だったんじゃないかと思うんですよね。それが多分この極端な結果に現れてると思うんですよ。だから逆に言うとホークスはこれだけファイターズをカモにしてお得意様にするからには今年多分他のチームにはまあ五分程度でいいでしょうぐらいの感じだと思います。あの現に今ファイターズがもあのホークスに渡した白星のうちのほとんどがバファローズとライオンズに吸われてるんですよね。だ間接的に僕らがバファローズとかライオンズに、まあ、星を与えてるぐらいの感じです。まあ、それはちょっと大げさなんで置いといたとしても、まあ、要は何が言いたいかっていうと、おそらく戦略の違いだったと思うんですよ。ホークスは去年の結果で今年のファイターズに絶対負けない対策を施そうと思って、あらゆるピッチャーもうね、出てくピッチャーみんな打たれるじゃないですか、まあ、あらゆるピッチャーを完璧にトレースして、おそらくだけど球筋まで研究しきってると思います。でもう一つはファイターズは逆に全てのチームにまんべんなくどうやったら勝てるか、要はホークスだけをお得意様にして優勝できるわけじゃないだろうと、去年の結果からしてホークスとはある程度五分でやれるはずだ、その中で上積みを作って他のチームにもしっかり勝っていこうっていう、まあ、オールラウンドなチームを作ろうと思ったんだと思うんですよね。どっちがいいか悪いかシーズン終わってみないと分かんないんですけど、現状おそらくこれだけ明確な差がついてしまったからにはホークスに対する借金を返済するのに他のチームから取り立てをしなきゃいけないっていう状況なので、まあうちとしてはめちゃめちゃ厳しいです、うん、もちろんダメとかもう無理終わりとか諦めたとかそういう話ではないです。別にここからホークスに対する借金をコツコツやっていけば別に返せるんで、まあただ2勝1敗ペースだとしてもカードで言うとね4カード必要なんですけど、4カード勝ち越せば別に返せはするんです。でただ4カード勝ち越して初めて五分なんで、そこはちょっと考えないといけないですよね。4カード勝ち越して初めて五分になるぐらいの厳しい数字を今叩きつけられている。逆に言うと8回やっても勝てないチームにこれから4カード連続で勝ち越しができるのかっていうことにもつながってくるんですよ。で4カードっていうと何試合あると思いますかっていう話なんですけど、12試合あるんですよね。でもう20試合それで終わるんですよ。要は全オール勝ち越しだったとしてもオール2勝1敗っていうギリギリのラインで考えたとしてももうその時点で残り5試合しかなくなっちゃうんですよ、対ホークス。だからまあ現実なんで 言うんですけど、対ホークス今後全てのカードで勝ち越すぐらいのことがないとホークスに対する貯金はほぼ作れないと思います。もしくは大幅な、借金をホークスに対して背負った状態で他のチームから取り立てをしなきゃいけないってことになります。で、他のチームから取り立てた分は対ホークスの、借金返済に充てるっていうことになるので、星取りの感情は非常に厳しくなってくる。一つのチームにお得意様にされたりお得意様を作ったりすることの影響っていうのはこういうところに出るんですよね。すごくでかいです。だからファイターズが最初当初取ったそのまんべんなくいろんなチームから勝っていきましょうの手段っていうのは別におかしくないんですよ。おかしくないんです。全てのチームからある一定のレベルで勝ち越しができればそれだけで十分強いんです。それは去年ホークスがやってたんです。まあもちろんホークスは去年ねバファローズに対してめちゃめちゃ強かったってのもありますけれども、でもそれをさっぴいてもホークスってめちゃめちゃ去年どのチームにも強かったじゃないですか。楽天にギリギリなんとかとかうちにギリギリなんとかみたいな感じだったんで、だから何が言いたいかっていうと、僕らはホークスの後ろを追いかけてなんとかようやくそのレベルまで到達したと思ったらホークスは一足先に僕らを叩きに来たんですよね。でこれはもう確率で結論がつかない話になってきちゃってるので、実力でこういうふうにねじ伏せられてるもんだと僕は捉えて考えてます。だからやらなきゃいけないのは、まあ、個々のレベルアップも当然です。やっぱりカストロにはねあのシーンでヒット打ってほしかったしね、8回のねあのシーンでヒット打ってほしかったし、犠牲フライのシーンもいっぱいありましたよね。野村くんはね1回 初回に満塁ホームラン打ちましたってすげえいい仕事しましたけど、結局その後のランナーを進めれたかっていうと罰でしたよね。だからそういうところも含めて1回打ったら別に仕事終わりじゃないんで、1回打ったら2回3回と打っていかないとやっぱり勝てないし、まあ、 これはずっと言ってることですけど、ホークスはじゃあどうやってねうちに勝ちましたかっていうと、まあ、個々のね、みんながまあ細かくつないでね、犠牲フライ、犠打、犠飛、進塁打、そういったところに抜かりがなかったですよね。端的に言って何も隙がなかったはずです。でうちのピッチャーはうちのピッチャーでめちゃくちゃ打ち込まれましたよね。8試合全てで6失点以上してるんで、もうこれに関しては相手の研究の熱と深さが、まあ、異常なレベルでやられてたってことです。だこれをどうやったらひっくり返せるかっていうことに関しては、まあもう相手を上回る熱で研究するしかないですよね。なのでちょっと厳しい話になりますけど、そのドミって優勝する、圧倒的にいろんなとこから勝ちまくって90勝するぞ95勝するぞみたいなのはもう無理です。これは明確に無理と言えます。優勝するラインがどこにあるかは分かりませんが、まあ、95勝ってのはもうこの時点で無理でしょう。おそらくここをホークスをひっくり返すっていうことをこれからしなきゃいけない以上は無理だと思います。いや分かんないじゃないかって言うけど分かります。それは確率をひっくり返さないといけないので、確率をひっくり返す力があったらこんな負け方してないんで、逆説的にそれは無理だってのが分かります。ただ別に諦める必要はないです。トップは取れるんで、ちゃんとやってる。ただそれの絶対条件はホークスに対するこの負け越しをどれだけ削れるか、うん、まあ、まず一勝できんのっていうとこからなんですけど、だってね皆さんよく考えてみてくださいよ。今日初回にねあれだけ打ち込んだ松本春でしたっけ、誰だっけ先発、もうちょっとあまりにショックすぎて先発の名前も忘れてしまったぐらいの感じでしたけど、前田純だ、違う、前田純は初戦に投げた子だ、松本春で合ってんのか、松本ちょっと今確認しますね、違う、前田優吾ですね。ほんとね分かんなくなっちゃうんですよ。もうなんか正直言っていいですか、本当に辛くて見るのが本当に辛くて、初回満塁ホームラン打って、いやわしこの4点をどこまで守っていけるかなと思ったら、まあ2回にあんなことになって、で3回にあんなことになって、でもう分かんないじゃないですか正直。だって満塁ホームラン打ってこんな試合になるって誰が思います、初回に。でその前田優吾に結局引導を渡せなかったんです僕ら。 4点取りましたの後きっちり立ち直られたんですよ。だからこの対応の速さもやっぱりホークスが僕らのことをよく知っているってことだろうなと思いました。だからこれほどまでに早い対応をしてくる、初回変化球めちゃめちゃ多かったんです前田くん。でも2回からめちゃめちゃストレート投げてます。あ、もう早い、うちが低めの変化球を叩いてるってことがバレてる、そこ狙いだってことがバレてる、初回のあの攻撃だけでバレてる。2回からもう完全に修正してきました。ストレート中心、それも高めに強いストレートしっかり放り込んで、変化球は低めに落としつつ、ストレートは決め球にインサイドにズドンと持ってくる。こんなに早い立ち直りされたらどうなんだろうと思ったらこうなった。うちの北山は逆に初回先頭バッターこそ出すものの3者連続三振よしいいかなと思ったら2回完全に攻略されました。浮いた球はいっぱいありました。でもなんで球が浮いたかっていうと、ゾーンの中の球にきっちりコンタクトしてきたからです。だからどんなにいい球投げてても分かられてたら打たれちゃう、分かられてるんですよね北山が。北山くんのいい時も悪い時もおそらく全投球パターンをはめ込んだんだと思います、戦術に。これは多分おそらくうちにいる全てのピッチャーに対してそうだと思います。去年うちに行ってデータが取れるピッチャーは全部洗い出したと思う、おそらく。だからある程度こうなんて言うんでしょうね、抑えれた、まあ抑えれたのは、まあ、堀くんとか島本くんとかはまあまあ良かったと思うんですけど、でもそれでも全員出塁を許してるんですよね。で川野くんも、まあ、ヒットを打たれている。だ打てないピッチャーが多分存在しないんだと思うんですよ。これはなんだろうな、負け惜しみでもなんでもないんですけど、もうここまでやられるんだったらそう思うしかないじゃないですかだったら相手が打てないレベルの球を投げないといけない、打てないレベルのコントロールをつけなきゃいけない、打てないレベルの変化球を落とさなきゃいけない、打てないレベルのストレートを放り込まなきゃいけない。単純に去年の自分たちをどれだけ超越できるか、ここに全てがかかってくる。去年のデータにはなかったぞ。もちろんうちの選手たちがまあなんて言うんでしょうね、成長してないとは思ってません、思ってませんが、おそらくその成長度合いっていうのもホークスが想定した成長曲線から外れてないんだと思う。だから結局こういう風になる、良かろうが悪かろうがこういうことになってしまうっていうのはもう本当そうだと思うしかないですよね。気持ちの問題って言うかもしれないですけど、上原さんがね、上原浩二さんが言ってましたけど、まあ、勝ってないから焦りがあるんじゃないかみたいな話はありましたけど、でももうなんかそういうとこじゃないと思います。だって初回満塁ホームラン出て4点差あったら普通それなりにイニングちゃんと仕事するもんですよ、4点あるんだから。でも裏の裏の攻撃でホークスがやった手段っていうのは繋いで繋いでドーンじゃないですか。まず2アウトからあれだけつなげられるっていうのもそうそう起こらないんですよ。うちはまあまあ起こしますけど、ああいうことって。でもあれだけゴロが野手の間を抜けね、強い打球が飛びってなると、なんかもう運とかに見えないじゃないですか。パッと見普通に打たれてるんですよ。なんかしっちゃかめっちゃかになってきたんであれなんですけど、いや本当にもう丸裸っていう感じなんだと思うんですよ。これ北山くんも言ってましたよね、かなり研究されてると感じたと。だってやってる本人が研究されてんなって投げてて思ってるんだから、やっぱり研究され尽くしてるんですよ。いい球投げるとかいい変化球放れるとかそういうところだけでもう勝てないホークスには。いい球を投げた上で自分の 120% 以上を当てていかないと倒せない。で、そういう試合を少なくとも12試合 作らなきゃいけない、このミッションの困難なところを挙げたらキリがないので、まず今年の大目標であった圧倒的にぶっちぎって勝つよっていうのはできないです。去年言ってたみたいに最後にちょっとどうやって飛び出るか、ここにやっぱり軌道修正しなきゃいけないですね、現実的に。ただポーズは崩す必要はありません。絶対に戦って勝つんだというポーズを崩す必要はないです、うん、もう何度もね厳しいことを言うんですけど、何がドミレだよと、ドミられてんじゃんホークスにって言われることも甘んじて受け入れないと成長がない。やっぱり8試合やって成長を見せられないんだから、もうそういう恥ずかしい思いも全部飲み込んで、まあ、観覧シンクを耐え忍んでどこで爆発するかだと思います。課題は多いですよ、あのホークスってことじゃなくって野球の課題が多い。やっぱりうちは大きな連勝が少なすぎるし、ね、やっぱりねカードの 1,2,3 あったら3が大体落ちるじゃないですか。3立てをどうやってするか、その3立てを次につなげてって6、9、12ってどうやって伸ばしていくか。他のチームはやっぱり大きな連勝があるチームは上に上がってますよね。一気に借金返して勢いつけるんだったらやっぱりそういうのが必要なんですよ、勢いが。うちは今満塁ホームラン打ったって勢いで勝てないチームと8つの差がついてるわけです。これを跳ね返すことの困難さって想像を絶しますよ。だからいい悪いいろんなことあります。シーズン長いことやってれば記録もできます。ノーヒットノーランだってあります。開幕勝ち連敗だってあります。だから今は多分そういう風に全く良くないんですよ、チーム状況としては。じゃあその今全く良くないチームをどうやったら上にしていけるのか、どうやったらワクワクする野球を取り戻せるのか、これは本当にチーム全体が自分事として捉えていかないとやっぱり辛いですよね。誰かじゃない、全体みんなが変わって成長していかないといけない。多分この新庄さんがやってる何年かの中で今が一番多分やばいです。勝てると思っていたものが全く勝てないが一番やばいです。想定が全然違うから。就任当初は勝てないチームをどうやって勝たそうかっていう話だったはずです。だから別に勝てないのは当たり前だったんです。だから優勝なんて目指す場合じゃないよっていう話ができた。でも今は勝たないとダメなんです。勝たないとダメなところで全く勝ててない、話が違う、こんなはずではなかったってなると、そこの対応にはめちゃくちゃエネルギーを使います。だってそうじゃないですか、予測し得たミスだったらまあまあこういう感じかって言って修正できますけど、皆さんも仕事でね、お仕事でなんかでっかいミスを突然やらかしたってなったら慌てふためいていろんなことしなきゃいけなくなるじゃないですか、周りを巻き込んで。同じです、今ファイターズはそれが起こっている。何をホークスに8つ負けただけじゃん、深刻なことを言ってんじゃねえよ、25分もさ30分もさみたいなことを言われるかもしれないですけど、でもそれだけ多分重篤なことが何か起こってるんですよ今。もう確率で説明できないことが起こってるときはそれが実力です。100回やって100回負けるんですよ今。そこをひっくり返そうって言うんだから生半可じゃいけないんです。まあ僕がねたかだかその素人じゃないですか、こんなねただのね一ファンがんなバスへのねポッドキャストでピーピーピーピー言ったってしゃあないんですけど、でも批判をするなとかこういう時こそ応援だっていうのも全くもちろんその通りなんですけど、でも今現状こんだけやばいんだよ、だから応援しようねっていう方が僕は建設的だと思うんですよね。ただ応援しろじゃなくて 今僕がこれまで25分喋ってきたような、こういうことが起こっているんだ、それだけ困難なミッションをこれからやらなきゃいけないんだ、だから応援しようよだと思うんですよ僕は。誰が悪いとか、新庄が無能だとかね、軍事は何やってんだとか、万波はどこ行ったとか、そういうようなことを言ってる場合じゃない。同じチームに8回やって全て大量失点して負けるは確率とかじゃないです、実力ですよ。運でそんなことは起こらない、起こらなくはないけど限りなく低い。だ今が実力です。それをひっくり返す成長をしなきゃいけない。これは生半可なミッションじゃない、相当やばい。他のチームにはそれなりにやれてても、あそこだけで無限に借金作ってたら勝てるもんも意味がなくなっちゃう。ピッチャーは本当に一つでも失点を少なくしないといけない。だって対ホークスの防御率7点台ですよ。対ホークスですよ。対誰かじゃなくて対ホークスです。対左投手とかじゃなくて対ホークスです。ホークスっていうチームにうち平均で7点取られるんですよ今。じゃあ8点取んなきゃ勝てないじゃないですか。でもホークスがうちに対する許してる多分防御率のところで言うと多分4か3なんですよ。勝てるわけないんですよそんなんじゃ。これをひっくり返さなきゃいけない。何度も言ってしつこいなと思われるかもしれない、ここまで聞いてくださって大変申し訳ないけど、本当に困難なミッションです。だからやっぱり一つでも多く声援を届けなきゃいけないし、叱咤激励しなきゃいけないし、厳しい声もどこかで誰かが飛ばすでしょう。そして応援、温かい声援もみんなが飛ばすでしょう。それらを全部吸い込んで飲み込んで噛み砕いて咀嚼して胃に入れて吸収して成長していかないと今年の優勝は成り立たないという試合だったと思います。僕はこのカードでせめて1勝すればまあまあなんとか気持ち切り替えて、とはいえまあ対ホークスの連敗も止まったことだしみたいな話をして終われると思ってました。でもそうならなかった。野村のグラスラーが出て、レイエスカストロにホームランが出ても、北山が6失点し、田中正義ね、これまで絶対的な投球をしてくれてた田中正義がああいう風にじりじりじりじりと削り取られて1点失うみたいなことが起こるんだったら、もう相当に僕らが一体となって応援していかないと、叱咤激励していかないと、一緒になって持ち上げていかないとたどり着かないのだということが、まあ今日の試合で僕の中に芽生えた認識です。わかんない、みんなはねもっと気楽に見ていいと思うんですよ新庄監督もなんとか前を向くコメントを出してます、ね、こんなことは今までなかったと、こんなにかもられたりすることはなかった、初めてだということは言ってた。だから初めてのものにまた挑戦していく、そういう年になるということです今年は。やっぱりピッチャーね、決して怠ってたわけじゃない準備を、だけど足りてない、不足しているものをしっかり補って、その上に爆速ででかい荷物を積み重ねて勝っていくしかないという覚悟を新たにしていきたいなというふうに思います。30分近い収録になってしまいました、申し訳ない、ここまでお聞きくださって、ダラダラダラダラすいませんね、申し訳ない、申し訳ないけどちょっと切り替えづらいよ僕はだってホークスに勝ちゃ何でもいいんだもん、正直最下位だっていいよ別に、ホークスぶん殴れれば、とにかくホークスをぶん殴ってチロそこに叩き落としてほしいとずっと言い続けているんだ僕は。だけど逆にね、ホークスにぶん殴られて地の底どころか海の底まで叩き落とされてるわけなんで、俺も仕方がない、申し訳なかった、もうそういうことは言えない。去年までね、もともとやってた番組でバファローズは一体何やってるんだと言ってたけど、本当に申し訳なかった、僕らが悪い、うん、本当に申し訳なかった、僕らは悪い。 二度と言わないそういうことは。自分たちのチームをしっかり応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでした。またお耳にかかりましょう。それでは。